おはようございます。雨の中で、教会まで、来てくださった皆さん、主の御名によって祝福します。今日特別な恵みがあると信じます。で、今日は6月の、最後の週ですね。また2020年度の、上半期の最後の日曜日ということなんですけれども、皆さんと、ルカの福音書とダニエル書を見て、共に主の恵みを分かち合いと思います。私が信仰生活しているうちに、特に教会で、よく、聞く言葉の中で一つが神の国ということだと、思います。聖書を見ると、バプテスマ・ヨハネ、またイエス様も、悔い改めなさい、神の国が、近づいたというように、宣言しながら、伝道されたことを見ることが、できます。前回の、三条の聖教の中で、柔和なものは幸いであるというメッセージの後、各グループでオンラインですけれども、分かち合いがありました。その分かち合い時に、神の国が何なのか、よくわからないからお互いに話したということを、聞きました。神の国が何だのということですね。よく聞く言葉なんですけれども、説明しようとするとなかなかそれが難しいこと。皆さん本当、神の国って何でしょう。簡単にこれですとは言えないんですけれども、今日は短い時間ですが、簡単にまとめてみたいと思います。皆さん、イエス様が言われたようにですね、神の国はもう近づいてきました。そして私たちはその、御国が来ることを準備しなければならないということなんですね。特に聖書を見るとですね、特に4つの福音書では、この神の国をすごく強調していることがわかります。イエス様はいつもこの神の国をいろんな方法で宣言した、宣布したということがわかります。また、イエス様の働きの核心もポイントもいつもこの神の国だったんですね。そのため、私たちがイエス様が言われたこの神の国の意味をはっきりわからないと、主のメッセージを理解することが、なかなか難しくなるということなんです。イエス様はですね、まず神の国と神の義を求めなさいと言われました。そうすれば、他のものはすべてそれに加えて与えられると、また言われました。これが私たちの、信仰生活の中で、最優先にすべきものだと思います。この、神の国に対してですね、今日のルカの福音書を見ると、パリサイ人たちがイエス様に質問をしたんですね。なぜならと、イエス様はいつもこの神の国について話したから、パリサイ人たちは、いつこの神の国が来るんですかというふうに尋ねたということです。それに対して、この質問に対してイエス様は、私たち先読んでくださいましたけれども、この神の国は、目に見える形で来るものではありません。続いて、見ようこっちだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい。神の国はあなた方のただ中にあるのですと、このようにイエス様は答えてくださいました。このイエス様の答えを見ると、パリサイ人たちだけではなく、立法学者たち、またイエス様の家族、そして総督、ピラトに至るまで聖書に出るほとんどの人たちが神の国についてどのように誤解しているのか、これがわかります。みんな神の国といってある形で、来るんだというように思ったということです。
目に見えるように
来るのだという考えたから、イエス様がこのようにルカの17節、20節、21節でこのように答えてくださったと思います。そういうように思ったから、今たくさんのユダヤ人たちはイエス・キリストをローマから自分たちを解放してくださる王として立てようとしたんです。自分の国を作るということなんです。このような誤解は未だにも続いているんです。皆さんもこの神の国がいつ来るのか関心が多いでしょう。神の国、それでこの世の隅々までこの福音が伝えられ、すべての民族がイエス・キリストを信じると、その時神の国が来ると私たちは考えて熱心に伝道します。歴史的に見るとですね、この世界選挙という名目で軍隊を組織して、まあ、ある面では強制的に伝道したことがあります。その時には刀を持って、剣を持って、いろんな武器を持って、いろんな国々に入って、まあ、選挙したということです。私たちのキリスト教の歴史の中で本当に悪いところだと思います。このようにですね、神の国に対するこの誤解しているということです。でも皆さん、本当にそうなんですか？今見るとですね、キリスト教を国教として定めた、まあ、ヨーロッパの国々が結構ありますが、その国に本当の神の国が望んだんですか？私たちが考える、皆さんはどういうような神の国を考えるかもしれませんけれども、そういうような神の国はまだ来てないということなんです。この誤解はイエス様が言われたんですけれども、未だにもそれが、直してないということなんですね。じゃあ、それでは皆さん、この神の国はどのように来るのでしょう。また神の国はどんな形で来るのでしょうか。この質問に対して答えはもうすでにこの福音書にあります。今日はこの道のことで皆さんと簡単に見たいと思いますけれども、第一には、神の国は主イエス・キリストの臨在と主イエス・キリストの能力が、力が共に望んで、また2000年前に臨みました。キリストがこの地に来られた時、神の国はもうすでに、来たということなんです。この神の、子がこの地に来られた時、神様、まあ、神の国が臨んだということ。だからそれを通して神様の力が現れることであり、また神様が自然現象を超越し、またすべての悪よりも強いということを表されること、それが2000年前の神の国の姿だったということです。すなわち神の国は神様の統治を意味します。これは簡単に言うとそういうのですね。神様の統治、神様が治めるこのところということなんです。神の国はもう軍隊ではありません。何かを掃除して作るものではありません。神の力が現れるのです。ハレルヤ。神の能力が現れるところ、イエス様は聖書を見るとですね、海の暴風を静まらせました。また盲目な人を治し、足の痛みも癒して、死んだ人も生かしてくださいました。人の考え、またすべての力を超える神様の力が表した、そういうことです。なぜでしょうか。その方は作り主だからです。ハレルヤ。創造主です。すべての悪を追い出されることができる神様、これが神の国が望んだという証拠なんです。第2番目には、神の国はですね、 神様が治める領域、さっき言われました。神様が統治すること。したがって、神様とまた神のこの御子に従順するとき、神の国が望みます。教会がまさにその場所なんです。ここで言うこの教会ということは、外形的な機関、まあ、このような建物としての教会を意味することではありません。もちろん、ある面では、この建物としての、その教会を意味することもありますけれども、それが全てではないということなんです。目に見える形で来るのではないとイエス様は言われたからです。この目に見えるこういうような教会として来られるのことではないとですね。だからといって、単純に私がよく言う、この信徒、生徒が教会だということでもありません。残念ながら私たちは信徒ですけれども、本当のキリスト者ではない時もあります。その人もいるんです。教会通うことによってクリスチャンということではありません。教会員名簿に名前が載せているということで本当のクリスチャンになるわけでもありません。イエス・キリストを本当に信じるということなんですね。まあ、教会、いたりきたりする人結構いるんですね。もちろんうちの教会はいないと信じます。しかし、まあ、普通見ると、そういうような人たちが結構いるということです。ある人はこういうように主張するんです。無教会的な考えを持って、クリスチャンが教会に集まる、とどまることだけではなく、社会に出て、もう弱い人たちと共にすること、それを言う人もいるんですけども、それが神の国でも、神の国ではないということです。私たちもよくわかります。わかっています、皆さんも。教会は何でしょう？よく言うんですけども、教会はイエス・キリストを信じる人々、その方が神の子であることを心から信じる人々で、成り立った体です。ハレルヤ。その方の栄光のために生きる人々。その方を知って、またその方に仕える人たちに成り立った体が本当の教会という意味なんです。だからそういうような教会を通して神様が治めるということ、統治されるということなんです。皆さん、イエス様はですね、信徒たちの心で王として治められるんです。ハレルヤ。私たちの心の中で王として治めるんです。そうすると私たちはどうなりますか？その方に従順すべきなんです。また何よりもイエス様をキリストをもっと知りたいと思う人、またもっと使えてほしいと思う人、またその方の力に目覚めてほしいと思う人たちの中に王として治められる方がイエスキリストなんです。これが教会ということです。教会はですね、神様の国の、神の国の一つの形で、現在存在している神の国ということなんです。私たちはよく言います。教会はキリストの、体であると。キリストは教会を通して働かれると。ハレルヤ。この教会になりますように皆さん、共に祈っていきましょう。三つ目に、この神の国は、これから来る神の国です。これが私たちがよく考えている神の国ではないかと思います。イエス様がパリサイ人たちに、人の子の日が来るということを話したんですね。人の子が来る。 その日はこの神の国が誰でも見られて、また誰でも分かるような形として来られると聖書には書いてあります。対応的にイエス・キリストが雲に乗って来られるんだと書いてあります。そのことはみんなが見ることができるということです。とっても華やかで栄光の姿で望まれると思いますけれども、これに対してイエス様がペトロに話したことがあります。マタイの19章28節を見ると、誠にあなた方に言います、人の子がその栄光の座に着くとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も中二の座について、イスラエルの中二の部族を治めますと。座に着くということをイエス・キリストは言われました。人の子が来られて栄光の座に着くこと、それが神の国です。すべてが新しくなることで、これからみんなが見るような形として来られる神の国なんです。ハレルヤ。それでイザヤ預言者は神の国に対してこのように預言しました。私はよく知っている言葉だと思います。狼は子牛と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていくということです。これが新しくなるということなんです。ハレルヤ。これが私たちが今想像している、考える、ほとんどの人たちが考える神の国ではないかと思います。その時には悪と罪がなくなって、栄光の国が建てられる。キリストの栄光の、キリストが栄光の座に着きます。ハレルヤ。そのことなんです。また、キリストを信じるすべての人も、主と共に永遠の王の座に着くでしょう。これが聖書で言う神の国ということなんです。これが、この三つが、神の国の形で現れるということなんですけども、この三つの中で、もう一つ、一番目のイエス・キリストと共に望んだこの神の国は、イエスが天に変えられたということで、今は存在しないんです。もちろんイエス様は、聖霊様を送ってくださいましたけれども。また、もう一つは、まだ来てないということですね。三番目のこと。じゃあ、すると皆さん、残るのは何でしょうか。今、現在、私たちの中に働かれる神の国です。ハレルヤ。私の中に治められる王として来られた、その神様、私のただ中にあるとイエス・キリストは言われました。私と共にいるこの神の国が今残っているところなんですけれども、しかし私たち、さっき言われました、申し上げたように、私たちはほとんど三つ目の形で来るこの神の国に関心が多いんですね。その神の国に自分が入られるのか、どこでその確信を得るのか、こういうことで私は関心がたくさんあると思います。しかし僕は今現在私たちと共にするこの神の国にもっと関心があります。なぜならと主が治められるこの現在を生きていくうちに三つ目の神の国を地上に迎えるようになると信じるからです。ハレルヤ。今が大事です皆さん。もちろん未来も大事です。これから来る神の国も私たち期待しているんですけれども、しかし今が大事です。今どのように生きているのか、本当に自分と共に生きているイエス・キリスト、聖霊様と共にこの神の国を味わっていくのか、ということがもっと 大事だと思います。イエス様が言われたことを皆さんもう一度思い出してみましょう。ルカの福音書17章21節を見ると、イエスは神の国はあなた方のただ中にあります。ハレルヤハレルヤ、信じますか。私たちのただ中にあるということです。これただ中にあるということは、この真ん中におられる神様というふうに理解してもいいんですし、自分の中におられるという意味を理解しても構わないと思います。もう神様はすでに私たちの中にあるということなんです。神の国が私たちの中にあるということは、皆さん何の意味でしょうか。その方が、それはですね、その方が誰なのかを認めることなんです。神の国が自分の中に来る、望むということは、その方が誰なのかをはっきりして認めることなんです。ある人たちはイエス様を偉大な聖人として、またある人たちは改革者として認めるかもしれません。もう実際その人たちもたくさんいるからです。しかしそうではなく、肉体を取ってこの地に来られた神の子として認めて受け入れることが必要です。ハレルヤ。このキリストが自分をあがなわるために人の体を取って来られたことを信じることなんです。その時、私たちの中にキリストが共にして、また神の国が望むということだと信じます。しかしここで、止まってはいけないということです。ただそれで終わりではなく、イエスを信じた、イエスを告白した、受け入れた、それで終わりではなく、これから本当の信仰生活が、また本当の神の国の生活が始まるんです。神の国が自分の中にあるということはですね、自分がその方の命令に従順することを意味するんです。それはさっき申し上げました。神様が治めるその国だから、その方の御言葉に従順することなんです。主の教えにアーメンで応えることです。ハレルヤ。聖書にはたくさんの教えがあります。もう、述べることできないほどたくさんの教えがあります。その教えに、アーメンしながら従順することが必要であるということです。しかし、これがですね、主の教えの中で、自分の考えに一致する部分だけ受け入れる、そういう意味ではありません。自分が欲しい御言葉だけにアーメンとして受け入れることではありません。神様の言葉は、状況によって変わりません。神様の言葉は人によってでも変わりはありません。ハレルヤ。それは真理だから変わらないんです。この地が終わりまで一点一点も変わらないと聖書には話しているんです。そのすべての教えにアメンとして受けること、それに従順すること。それが神の国の中で生きている人たちの姿勢だと思います。この御言葉は、どんな時代にも、どんな人にも適用される真理です。ハレルヤ。なので、教えが自分と合わないと言って脅威することではなく、すべての言葉にアーメンして従順するものに神の国が望むと信じます。また、神の国が自分の中にあるということは、自分に対する主の評価に耳を傾けて、それを受け入れることなんです。これが 私たちにとって一番難しいところではないかと思います。なぜならと、多くの人たちがこのここでつまずくからです。イエス・キリストは私たちに向かって、失われたものと言われました。イエス様がご自分が失われたものです、私たち。聖書を見ると、人の子は失われたものを探して救うために来たのですと。また、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと言われました。皆さん、ここにこの言葉にアメンでしょうか。これは自分が失われたもので、自分が罪人で、自分が病人で、自分が希望が見えない人で、自分がどうしても改善できないほどの悪人で、だからこそ必ず生まれ変わらなければならないことを認める人なんです。ハレルヤ。この評価に対して私たちは、いや違う、私は罪人ではない。私は義人だ。私は正しいんだ。私は問題ないと言うから、こうイエス・キリストを受け入れることが難しくなるんです。だからそこにつまずくんです。だからこの部分が今パリサイ人たち、立法学者たち、また最初たち、ここでみんなつまずいてイエス・キリストを結局は殺したんでしょう。自分は正しいんだ言ったんです。自分はこの御言葉をたくさん覚えている。自分は教会生活が何十年である。私は問題ない、罪ないと言うから、イエス・キリストを本当に受け入れることが難しくなるってことです。だからさっき私が申し上げたのは、教会へ来ることだけで本当のクリスチャンにならないってことです。教会でたくさんの活動をして奉仕することで、それが本当のクリスチャンになるわけではないということを意味で申し上げたということです。自分を正しく見なければならない。神の国、私はみんなが願っていると思いますが、その神の国に入られるのかどうなのか、それ関心だけなんですけども、自分に対しては関心がないんです。自分がどんな人なのかはあんまり関心ない。ああ、何年前、10年前、20年前イエス・キリストを信じると告白したから大丈夫と思っていることで終わり。そうではできません。この事実、自分が罪人である、病人である、霊的に病人であるということです。これを認める人に、これを認める人の心に神の国が望んで、その人が神の国に入ることができると信じます。その次は、自分の人生のすべての領域で、人生すべてで神様の主の統治を認めることなんです。これが今日話したいことなんです。これが今日のポイントなんです。ある面ではこれが一番大事なことであるかもしれません。自分の人生の中ですべてのことで神様の統治を認めること。神の国は治める王がいらっしゃって、民である私たちがその言葉に従順する、そんなことなんです。今現在生きている中で神の国を立てていくことなんです。自分の生活の中で 神の国を建てていくということ、
それではどんなことが主に納められることになるでしょう。
どのようにするのが神様を統治を認めることなんでしょう。
それはダニエルを通して私が習うことができます。このダニエルは皆さん名前はよく知っていると思います。聖書も何回も読まれたと思いますけれども、このダニエルはバビロンによってユダが侵略された時、ユダが滅ぼされました。その時バビロンに連れて行かれた箇条奥の豊漁の一人です。そのバビロンで書いた本がこのダニエル書です。しかし皆さん、ダニエルはですね、ユダが滅ぼされたのは誰がしたことだと書いたんですか。聖書2節見てみましょう。ダニエル書の2節、1章の2節を見るとそういうふうに書いてあります。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡されたと書いてあります。彼の手、誰ですか。バビロンの王ネブカドネチャールです。誰が。神様が。ダニエルはこういうふうに表現しました。神様がユダの国を滅ぼしたということです。何の意味でしょう。これはどういうように理解すべきでしょうか。これが理解できないとダニエル書が理解できないし、他の預言書も理解できないんです。ユダを滅ぼしたことがバビロンの王ではなく神様であるということに今ダニエルは告白しているんです。すべての歴史を今、の主権者である神様ということです。すべての歴史、世界の歴史を導いている方は神様であるというように認めた告白がこの2節のことなんです。ダニエル書を読み続けると、ユダを滅ぼしたこのバビロンの王ネブカドネチャールだけではなく、他の王の名前が結構出るんですけども、彼らが神様の御前にひれをして賛美する場面が何度も出てきます。すなわちバビロンがユダを滅ぼしたのは、したことは成功したんですけれども、それはユダが滅ぼされたことで、神様が負けたわけではないということなんです。ハレルヤ。これを皆さんよく理解してください。ユダが滅ぼされましたけれども、それは神様が負けたことではないんです。なぜ？神様がユダを滅ぼされたからということなんです。バビロン王ネブカドネチャールが神様に勝ったわけではないということなんです。神様、ネブカドネチャールは神様に用いられた道具に過ぎないということなんです。これを捕虜として今、連れて行かれたこのダニエルが、重大の青年がこのように告白しているとです。私たちはいつも神様は自分の味方だと思います。それで自分のことがうまくいって成功するように助けてくださる方だと私たち思います。もちろん間違った考えではありません。こういうような体験すること、証し必要なんです。しかし、その反対の場合も私たち考えなくてはならないです。つまり、自分がうまくいかないとき、また、事業が潰れたとき、良くないことが起こるとき、そのときも
主が
そのようにされたのではないかと
考える必要があります。ハレルヤ。悪いことは全部サタンがしたということ。その考え方ではなく、すべての歴史を導いてくださる方は神様であるということです。
それで、そういうような苦難の中で、神様はこの苦難の中で、私が何を学ぶことを願っておられるのか。私の心の中である考えを直せとおっしゃるのではないか。またはこの苦難を通して自分がもっと神の御前に立ちことにふさわしいものになることは、道は何か。このようにですね、私たちは考えなきゃならないんです。こう考えるとですね、皆さん、世界の流れが見えるし、歴史が見えるんです。例えばですね、今、コロナ禍のことも同じですね。なぜ神様がこんなことを許されたのか。この状況で教会がすべきことは何があるのか。このように私たちは考えることが必要です。そうすると、よう見る目が変わります。また信仰も成長します。また教会ももっと健康的に建てられていくと信じます。ハレルヤ。否定的に見ることではなく、これを通して神様の御心はどこにあるのかということを見つけること。主がなさったというふうに、まあ、ダニエルは告白しています。自分が捕虜になったことも主の御業であると思った。御心があるというふうに今告白することなんです。これが自分の中に神の国が望むことで神様に統治されることだと信じます。 ある企業の対応者、対応の話なんです、証なんですけれども、韓国人ですけれども、この会社は他の国で、やったんですけれども、これが潰られたんです。廃業したんです。彼は廃業した後に、自分の企業のビジョンが成し遂げられたことに、気づきました。
彼が建てた会社の正規のビジョンは、私たちが種をまいて結ばれたこの実で、この現地人の職人たちを食べさせ、また再び彼らが現地人たちが育って他の人たちを食べさせる仕組みを作ること、これがビジョンだったんですね。しかし会社を運営するときには、そのビジョンが成し遂げられたこと気づけなかったんですね。でも廃業した後、共に一緒に働いた職人たちが各自のところどころでもうビジネスのリーダーとして立てられていることを見て、ああ自分たちのビジョンが成し遂げられたというふうに悟りました。その人たちの職員だった人の話によると、もう会社が廃業された時に本当に辛くて大変だったんですが、会社が潰られたおかげさまで、自分が今自分の事業をやっていますと。また、マネージャーとして働いた人は、小さなこの店をオープンして、それで自分のものをやっていますと。バリスタとして働いた人は、ある常連のお客さんがじゃーっと見たので、彼をスカウトして、アラブの、他の国のことで、行為のことを、店を管理する者としてスカウトしたと。 働いた人たちがみんなが全部立派な、日本語で言うと一人前としての人をやっていることを見て、あ、自分の、自分たちのビジョンが成し遂げられたことを悟ったんです。それで彼が悟ったのは、あ、廃業したことも神様の計画だった。
自分が創業したこのチームを通して、すべての実が結ばれて収穫する必要はなかった。企業は必ずしも持続されるべきではない。潰れたのが、かえって種となり、実となり、肥やしとなり、彼らをもう一つのスタート地点へ導いた。こういうふうに告白しました。
ダニエルも、この、対応者も、潰れた人生です、ある面では。失敗した人生ですが、それが神の御心であることを分かって、それを認めることが神の国の中で生きていることを知った、分かったということなんです。
事業が潰れたことで神様が失敗したわけではないということなんですね。
皆さん、私たちの中でいろんな失敗があると思います。いろんなミスもあると思います。そうして、その自分の人生が失敗した人生ではない。それで神様が失敗したわけではありません。ハレルヤ。それを通してもまた新しいことを計画されている、また新しいことを働かれている神様を見つめることが、見つけることが大事であるんです。これが神の国を生きている人の心、姿勢だと信じます。ダニエルがそうしてました。国が潰れたことで、滅ぼされたことで、自分の人生が終わったように考えてはなく、いや、これは主がなさったことだから、また新しい希望があるでしょう。思って、その希望を見ました。発見しました。どこでその希望を発見したでしょうか？自分たちの名前からです。ダニエルと三人の友達の名前から、神様の計画を見ました。
皆さん、彼らの名前を見てみましょう。
ダニエルは、神様は裁判官であるという意味なんです。ハナニアは、神様が恵みを施される。ミシャエルは、誰が神なのか。唯一の神様は自分が信じている神様しかいないということ。アジャリアは、神様が助けるという意味なんです。この名前でエルとかヤということは全部神様のことを意味するんです。
捕虜になって、いや、またそれでも異様の地で、自分の人生はそれで終わりだと、まあ、挫折したことではなく、自分の名前をつけてくださった親、またその上の神様のことを考えて、この名前通り働いてくださる神様を信じたでしょう。ハレルヤ。
ここから新しい希望を見ました。もちろん私たちは、このダニエル書の3人の友達の名前を、もうこの、
ペチの名前をつけたと書いてありますね。
このバビロン式の名前としてよく覚えているかもしれませんけども、本当の彼らの本名は、この意味が、大きな意味があります。
国が滅ぼされてやって、神様が負けたわけではない。私たちは依然として神の民として生きていく。名前をくださったその御心に従って、いや、その神様を通して、新しい
新しい計画を始まる神様を信じていく、こういうような心でこの4人の青年たちは異邦の地で荒涼の姿でですけれども身分だったんですけれども、その中で霊的な戦いを始まったと信じます。私たち潰された絞られた、また失敗した、それを否定するじゃなく、それを認めて、一応認めてから新しいことが始まることができます。しかし認めたことで、失敗したことで、自分の人生は失敗したと思っていくのではなく、その中でまた新しいことを始まる神様を見つける、その心が神の国の中で生きていく一人だと思います。苦難を通して教えてくださる神様、いろんなことを通してまた導いている神様、そういうような認識を持って生きていくこと、それを通して主の御心に御心を受け入れていくことで、皆さん日々の生活の中で神の国を建てていくことができる宣言なキリスト教会、また信徒皆さん一人となりますように、共に祈っていきましょう。アメン。試しましょう。